笑顔発信中 FM 西東京。
達人とは何かを成し遂げ完成された人のことではない。何かを成し遂げようとチャレンジを続けている人のことを言う。
はい、本日も始まりました金曜日の達人たち金曜日の達人たちアシスタントの船越香織です。
鼻が詰まってるの、それとも噛んでるの、どっちなの？
噛んでますね、うん、達人人たち、うんうん、
なんかちょっとトレーニングとかした方がいいかもしれないよ。
そうですね、滑舌の、
うんうん、かその前になんか自分の内なる鬼をさ、
やめた方がいい。唯一の取り柄
なんだから。鳥なんですか？
悠長に喋ったらファンがガタってやると思うよ。
そうか、
そんなファンがいるなんて、今日ですね、すごいびっくりしたことがあって、来る前にちょっと小腹が空いたの、小腹が空いたので、
なまってんだな、なまってんだな。生まれどこだっけ？
生まれは埼玉です。
え、埼玉ってそんななまってんだっけ？うん、小腹が、
小腹が空いたので、うどん作ろうと思って、うどん、うん、お湯沸かしてネギを切ってたんですね、うん、でトントントントンって切ってたら、うん、バシッと電気が落ちたんです、うんうん、ブレーカーが落ちて、引っ越しして、うん、ま、あの1ヶ月2ヶ月ぐらいなんですけど、うんうん、初めて落ちたんですけど、うん、困っちゃいますよね。
ブレーカー上げればいいじゃん。
ブレーカー上げればいいんですけど、うん、あの家が新しいとどこにブレーカーがあるかまず分からないですね、うん、で、
うん、そうね、
そうなんです。
なんかす大量になんか電気使うってたの。
オール電化ってこと？
オール電化なんですけども、うん、いや大したことないですね。エアコンつけて、うん、床暖つけて、でキッチンでなんかこうヒーターつけてみたいな、うん、
で作ってるのはうどんとネギ切ってだけじゃんみたいな。
そう、ネギ切ってだけ、
ネギ切ってだけで電気がガーン落ちると。
そうで、あー、うどんが食べられるラジオかみたいに思ったんですけど、間に合いました、
うん、それが落ちなの？社会貢献とかに繋がんないの、その話？
そこは繋がんないです。
あ、そうですか、
はい、
やっぱり僕らはあの幸せな人にあえて手をかける必要ないかなと思いますよね。それはそのままでいいじゃんかってそうでない人たちの子をこうなんかな、幸せな場所に運んであげる方が、だからもう君のことはもうノータッチ。
あ、本当ですか？
幸せなんだもん。
野放しですか？
野放し、野放し。だって幸せな人をあえて、それおせっかいになっちゃいますよね。
ですね。だから幸せな人は他の人の幸せを作ってあげなきゃ。
あれ、滝井さんはそっち側ですか？
そうですよ。
いや、どうですか？
じゃあ今日も今週も全方位的ということで、
よろしくお願いいたします。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りします。
はい、本日も先週に引き続いて社会貢献で飯を食うの著者であられます、株式会社ソーシャルプランニング代表取締役武井義明さんです、ソーシャルビジネスの達人とのことでよろしくお願いいたします。
どうも、はい、武井です。
今週もよろしくお願いします。最初にですね、ちょっと聞いておきたいなと思うことが一つありまして、皆さんがね、うん、あの聞いているリスナーの方に頭の中ちょっと整理しなきゃならないの、
はいはい、
起業家と社会起業家ってこう分かれるじゃないですか、呼び名が
ですね。
で、うん、まあ、起業家分かりますよね、意味がね。
分かりますね、
うん、で社会起業家っていう呼び名、まあ、これソーシャルビジネスの、まあ、をやってる方をそう呼びますけど、これどう説明すればいいんですか、社会起業家って何者なのっていう、
とですね、まあ、ビジネスの手法で社会問題を解決すると、こういう人たちを社会起業家と。
普通でも起業家ってなんか問題があってそれを解決してるんじゃないんですかね、うん、か僕の中ではの被ってる気がするんですけど、
うん、確かにそうなんですけども、社会問題じゃない問題を解決 してる人たちもいっぱいいるわけですよ、
はいはいはいね、
例えば夜独身男性が寂しいと、うんうん、そこにお姉ちゃんを運ぶサービスもあるわけですよ。
それ社会問題じゃないんですかね。
全然違うでしょ。、うん、社会問題かも分かりませんけどもね、うん、
じゃあですね、そのグレーゾーンはあるけど白黒のこっち側とこっち側みたいな分け方をしてるんです、してた方がいいですかね、
う
ん
う
ん、
と思いますね。だから当然企業っていうのは人々のニーズを満たして儲かるわけですけども、例えばその夜中にねお弁当を買えるコンビニがですね24時間空いてること、これはニーズがあるから、だからそのそういう意味では生活者の役に立っているけれども、まあ夜中の3時に弁当をね買えないっていうのは社会問題でもなんでもないですから、ですから社会問題ってやっぱりそのなんだろうな、子供たちが学校に行けないとか、日本で言えばまあニートの問題とか、そういったことが社会問題じゃないですか。でこれは昔はあの行政がね、まあ国とか県とかがあの福祉でやってたわけなんですけども、まあなかなかこう今はね、予算もないし、あと国とか行政やるとどうしてもね効率悪いわけですよ。
そうですね。
であと、まあ、画期的なアイデアを持った人がいても国とか行政ではね、それよく分かんないなと、で自分たちのことは自分たちでやろうよと、でもそれをあの寄付とかそういうことだけに頼ることじゃなくて、ちゃんとビジネスとしてやっていこうと、そういう人たちが社会起業家と。
なるほどね。はい、まあ、そういう頭をまず整理をした上でですね、まあ、その社会起業家を、まあ、プロデュースというよりもソーシャルビジネスの達人として、まあ、2000年、東京に来てから、ずっとまあ向かっていくわけですよね、うん、で一番困ったのは女性問題かなんかですか。
女性ですか。まあ、特にバブルの頃はねひどい目に遭いましたからね。
か、うん、楽しかったんですか、
ね、楽しかったですけどね、うん、でもその当時ですから、もう女性にいかにお金を使うかこう勝負決まってたわけですよ。でそうすると大枚はたいて、せっかくこう仲良くなった彼女にですね、うん、まあ、ジジイという、あ失礼、まあ、お金を持った年配の方々とかですね、半端じゃなかったですからね、
さらわれていっちゃう、
さらわれる。だってその例えばね、若い女性にね、君何が欲しいのとか聞くじゃないですか。じゃあ、ディスクが欲しいとか言うと、湾岸にディスクを立つわけですよ。ね、あの頃湾岸が開発されたのは、若いお姉ちゃんにこう気に入ってほしい親父どもがですね、開発したわけです。
社会貢献なんじゃないですよね、それはね。
いや、そうそうそう、だからそこで反省をして、金は汚いと。
なるほどね。はい、いうようなこともございましたが、人生いろいろありますんで。
ありますね。
はい、はい、いよいよですね、東京に進出し、さまざまな体験をしながら、社会貢献、ソーシャルビジネスのラインに、目覚めようということで、どの辺が、武井さん的には、こう転換期みたいな。
やっぱり2006年ぐらいかなと思うんですけど、2006年のノーベル平和賞をですね、まあバングラディシュのグラミン銀行のユヌスさんという人が取ったわけですよ。これは去年、ユニクロのファーストリテイリング と、まあバングラディシュで合弁事業をやるということで大きなニュースになりましたけども、まあ、その彼がノーベル平和賞を取ったということで、まあ、世界の人々も日本人もそうですけれども、社会起業家という人たちがいるんだということに気づいたわけですね。僕もそうなんですが、
グラミン銀行は、貧困層にお金を貸すということでしたっけ。
ですね、まあ、1日1ドルとか2ドルで暮らしてる、で特に女性ですよね、でそれまではそういう人たちにお金貸しても返ってくるはずがないと思ってたわけなんですけども、実はその人たちが自分で商売を始めるためのお金を貸すと、その浪費するんじゃなくて、ちゃんとビジネスをやって、お商売をやって、でちゃんと返してくれるよと。でそのことで彼女たち、まあ主に女性ですけども、彼女たちは生活が向上して、子供を学校にやることもできましたというようなことが実証されたわけですよね。まあそれがマイクロクレジットモデルと、
あれがまあ2006年ですか。
そうですね、ノーベル平和賞を取ったのはね。
でそれからまあいろんなメディアでグラミン銀行のこととか、まあ、それ以外にもいろんな、ソーシャル系のビジネスモデルがどんどん紹介されてきましたよね。
そうですね、
でそれをでも聞いて、すごいなと思うけども、なかなかじゃあ自分もそういうラインに乗ろうって思わないんじゃないですか。
普通ですか。
普通だと、
僕は まあ、学生の時からね、プランナーとして、はい、まあ、あのイベントの企画をやったり、まあ、大人になってからマーケティングのプランナーコンサルタントやってきたわけですよ、でちょっと自分には自信もあったわけですな、ところが社会起業家を見た時に、あの僕負けたと思ったわけですよ。なぜ俺はこのことに
それまでのさまざまな歴史の中から負けた、
負けた、初めてなんか大きく負けたというか、そういう発想が全くなかったということで、僕はあのそれまで NPO とか寄付とかボランティア大嫌いだったんですよ。なんでかっていうと、おとぎ話っていうのは嫌いでね、あの念仏唱えてりゃ世界は平和になるっていうのはもうなわけねえだろうと。で、まあチャリティーとかボランティアも同じように、まあいくら寄付したってそんなもんでね、世界の貧困なくならないんじゃないかなと思ってたわけですよ。ところが社会起業家の人たちを見て、あ、これはもう貧困なくせんじゃないかとか、学校に行けない約1億人と言われる子どもたちが行けるようになるんじゃないかということを初めてね、具体的に見えたんですよね。で、なんで俺はそのことに気づかなかったのかと深く反省をしてですね、ちょっともう一度学び直そうと、そこからソーシャルにガーッと行ったわけです。
まずどこから手をつけるんですか、そういう時って。
そういう時ですか、僕の場合はまず社会起業家の本を読んで勉強し、
まずその何なのかってところを理解しよう、定義をですね。そうそうそう、
まず定義とかね、あと事例研究ですね。でも、まあ、本ばっかり読んでても何にもならないんで、で今度は、まあ、活動するわけですよね。でいきなり自分でソーシャルビジネスってできないんで、まずはちょっとイケてる NPO にボランティアで、
イケてる NPO、
イケてる、イケてないとこ行ってもしょうがないですから。
でどんなところがありました、イケてる、
イケてるとこですか。でちょうどね、その教育支援のルームトゥーリードという、まあ、これアメリカの NGO なんですけど、ちょうど日本に来たんですよ。でたまたま僕それをまあチャリティーイベントをやるっていうことで申し込んでいったらですね、それはそれは素晴らしい世界で、受付入るとですね、アメリカンスクールの生徒たちがシャンパングラスを一個一個渡してくるわけ、でそのシャンパングラスを手に入るとですね、中はもうみんな男はこう高級スーツ で、であの女性はこう、ね、ちょっとドレスとか、あるいは素敵なスーツ姿のもういかにも外資系っていう感じの人たちが、半分以上日本人なんですけど、使われてる言語はもう全部英語なわけですよね。でそういう世界で、まあ、チャリティーをやってた、なんかこれはもう別世界だなと思ったんですよね。で、でちょっとそこに参加しようと思って、まあ、入ったわけですね。
でそこからこうどういう部分がこう最終的に学びになっていったんですかね。
あのね、ルームトゥーリード、まあ、いわゆる外資系の NGO ってみんなそうなんですけど、ビジネスの感覚でいろいろ捉えると、例えば、NPO っていろんなプログラムってあるわけですよ。例えば学校は300万円寄付すると学校が建ちますとか、200万円だと図書館が建ちますと。でそのプログラムのことをルームトゥーリードが商品って呼んでたんですよね。でこれを僕は衝撃でね、
それは商品なんですか。商品なんですよ。僕らのいつも考えてる商品とちょっと違うんじゃないですか。
ですよね。だからそこはもうなんていうかな、まあ、だからこそ衝撃だったわけなんですけども、でも考えてみれば、例えば途上国の、子どもたちのために学校を建てるとか、少女の奨学金を出すとか、マラリアを、まあ、ワクチンを提供するとかっていうことは、その価値観をお客様、この場合は寄付をする人に買ってくださいって言ってること同じなんですよね。でそうそう、だからいいことやってるんで、皆さん寄付してくださいっていう、それだけのコミュニケーションが今までの日本の NPO だ。
そうですね、なんか募金とかそのチャリティというか、お金集めて終わりみたいな、
でしょ、でそこに理由も何もないわけですよ。
ないですね。
ただいいことやってるからお前ら金出せという、でそうじゃなくて、あなたがいくら寄付をしたらこういうふうになりますよと、これをちゃんと説明をして、で寄付をいただくっていうのが、まあ、外資系のやり方だったわけですよね。
でもそ広報の、まあ、広告料なんかと似てみるけど同じじゃないですかね、一般的な
広報 の宣伝広告とか、
まあ、スポンサー料をもらってこうなりますみたいな、いわゆるビジネス的な、
僕ねいつも言ってるんですけど、寄付っていうのは例えばコンサートの、ね、はい、チケットと同じだと、 で、よく音楽のファンの人ってチケットのことをお布施とか言うじゃないですか、チケット代のことを、う
ん、宗教だ
宗教でしょ、うん、それと一緒なんですよね、うんうんうん、だから例えば、まあ、誰でもいいんですけど、うん、EXILE とか、AKB とか、コンサートに行って楽しかったよねと、それでチケット代がまあ5000円とか1万円しましたと、うん、でもそれでファンは満足するわけですよね。
そうですね。
でそれと同じことで、うんうんうん、チャリティーパーティーに行って、うん、で自分が5000円1万円を寄付したと、うんうん、でもそのことでなんか途上国のね少女が学校通えるようになってよかったよねって、うんうんうん、価値観全く一緒だと思うんですよ、うん、だって別にそのことによってなんか物がもらえるわけでもないし、うんうん、ただなんか自分がハッピーな気持ちになって、うんうんうん、で友達もハッピーになってっていう、うんうん、
と今までの、ね、いわゆる、それこそ歩みの箱とかね、うんまあ、昔はあったわけじゃないですか。
ありましたね、赤い
牧真嗣がこう、はいはい、やりながらみたいな、うん、そういう番組があって、はいはい、とか愛はなんとかを救う的な ね, そうですねとかあるじゃないですか、うん、ちょっと変わってきたってことですかね、その考え方というか、うん、アメリカ的なものが入ってきて、うん、そこの考え方が根底から変わりつつある
ですね、うん、よくも悪しくもエンターテイメントなんだという考え方が出てきた、ね、うん、もう一つはやっぱりロジカルじゃないとダメですよね、うん、途上国に300万円で学校が建ちますと、うん、なぜ建つのかということとかね、うん、あるいは例えば1万円寄付したときにいくらその現地に行くのかとかね、で日本人って例えば1万円寄付したら1万円がアフリカやアジアの現地に行くと思ってるわけですけども、うんうん、なわけないんですよ、うんうん、その途中で NPO の人たちの
給料も経費とかになりますよね、うん、
経費も払わなきゃいけない、うん、で、まあ、現地の NGO の、うん、経費も払わなきゃいけない、うんうんうん、
まあ、普通に会社運営組織運営すれば、まあ、当たり前のことですけど、うん、払っている側からするとなかなか分からなかったりしますよ、ね、
そうですね、
でホワイトバンドなんかも結局そこをすごく嫌な報道というか、うん、逆に僕らから見るといやそれは当たり前じゃんって運営する費用がどこから捻出するのというところになりますよね、
そうなんですね、で、まあ、そういったことも含めてね、寄付とかボランティアっていうのはサービス業なんですけど、うん、その理解が日本っていうのはまだまだないんで、まあ、そこは僕らがちゃんと普及というかね、皆さんに知っていただく活動をしなきゃとは思ってますけどね、うん、
で2006年で、うん、まあ、そういう、まあ、事例が起きました、
はい、
でグラミー銀行でさらにはそれ以外のいろんなパターンもこう紹介されるようになって、うん、で日本でもかなり社会起業家ってダイヤモンドで社会起業家のご紹介がわっと来たりとか
ありましたね、
そういう時期に突入しますよね、
ですね、うん、
そこら辺もやっぱりあれですか、ちょっと先見的にこう武井さん走ってたのが、あ、日本も来たなって感じだったんですかね、
うん、そうですね、で僕は先見的だったかどうかっていうのはちょっと疑問で、実は僕よりも早くね若い人たち、当時の大学生、まあ、今でいう30歳ぐらいの人たちが、そういうソーシャルビジネスに目を向けて始めてたっていうことはあるんですよね、まあ、多分日本でソーシャルビジネスの先駆者っていうとその人たちじゃないかなとは思ってますけどね、今の30前後ぐらいですかね、今の28と81年生まれに多いみたいですね、
81年、なぜ81年に集中するんですか、
いや分かんないですけどね、ただまあやっぱり時代っていうかね、時代って不思議なものがあるじゃないですか、なぜこの年にね、
そうですね、確かにそうですね、僕もだから65年生まれで、65年は芸能人多いとか野球選手多いとか、なんでっていうのも分かんないですけど、
そうですね、
81年あるんですね、
う
ん、
そうですね、まあ、ただやっぱり、まあ、空気っていうかね、世界的なね、だから、今の30の人たちって、まあ、ちょうど10年前って20歳大学生ぐらいだったじゃないですか、で、あの頃に多分資本主義そのものがね、まあ、なんかちょっとまずいんじゃないかなということを思い、みんなが思い始めた頃じゃないかなと思うんですよ、
もう景気も低迷して低迷してどん底みたいなところでしたよね、
そうですね、 IT バブルがはじけて、うん、まあ、その後ちょっとね、振り返すわけですけども、うんうんう
ん、でまたリーマンが来て、その後オバマが登場してみたいなところから、またこうどっちかというとそのソーシャルの方にはあと流れたんですかね、
流れてますね、うんうんうん、もう明確に特にリーマンショック以降はね、もうほらやっぱり資本主義はダメでしょ、
ダメでしょみたいな、
うんうん、そういう感じた人も多かったんで、うん、そういう人たちはもうみんなソーシャルに来ましたよね、うんうん、
で、まあ、ソーシャルの世界でよく言ったのは勝間さんが、うん、テレビとかその本とかでこうコラム書いたりとかでソーシャルの方がこれから来るよっていうのをだいぶ広めてくれたなんて話をよく聞くんですけども、国内ではそういう動きが中心ですか、
ま
具体的にその企業がこう出てる例とかあるんですかね。
ね、日本のソーシャルでいうとね、一番インパクト大きかったのは、ボルビックの1リッター4.0リッターですね。でやっぱりね、メジャーな企業がメジャーなところでアナウンスするってすごく大事で、当時もうテレビの CM でバンバンやってたじゃないですか。でそういうことって多分日本で初めてだったんじゃないかなと、ね、
あの CM が日本初ですか。
初というかね、あそこまで大々的にやったら、だからそれまでやってた企業はあるんですけども、展開が小さいから誰も知らないじゃないですか、
そうですね、
でもテレビの、ね、スポットをあんだけ大量に使ってやったっていうのは多分日本で初めてなんですよ。
その後、まあ、ああいうモデルをこういろんな企業が真似しようというか
です、ね、
流れに入りますよね。
入りますね。
何があるかな、
あとあのオージネピアの千のトイレとか、ブックオフ のブックストゥーザピープルであるとか、あと最近は生協行ってもね、牛乳買うと、牛乳1本につき1円が寄付されるとかね、もう本当に
あれもそうですよね、ペットボトルのキャップがとかもそうですよね、
まあ、それもありますね。最近だとあのキットカットね、受験生応援のグッズが、それを買うとあのルームトゥーリードに寄付がされるとか、もう本当に多いですよ今、
もうでもそれがないと商品として表に出ないみたいな、そういう時代になりつつあるんですかね。
なりつつありますね。アメリカは完全にそうなってますからね。
あ、そうですか。
去年あの、ペプシってあるじゃないですか、もうね、マーケティングの王様、このペプシがスーパーボウルの CM をやめて、で全部ソーシャルに広告所さんつぎ込んで2000万ドルですよ、
普通に考えればそう、ね、スーパーボウルに突っ込んだ方が、
普通は
と思いますよね。
それが当たり前だったのがもうそれ全部やめて、その予算をソーシャルに、だから NPO の、助成金使ったりとかね、日本もそうなりつつあるんですね。
でもペプシがそうなる、すると、まあ、コカ・コーラだとか他のこう、波及しますよね。
しますね。
で今まではこう異端というか、突出した形の社会貢献ソーシャルビジネスがスタンダードになっていくと、
ですね、なってきてほしいなとなりつつありますからね。
あのちなみにあれですかね、たくさんの人がこう相談に来る、相談に来ますけど、武井さんに、武井さん自身はどこに向かってるのかなっていう。
僕ですか、とりあえずはね、やっぱり日本の社会セクター、NPO とか NGO の世界っていうのを成長させたいなと思うわけですよ。で基本僕マーケティング屋なんで、ただそのスキルをどうやって活かせるかっていうことですよね。そうするとまあその寄付市場であるとか、ボランティアの世界であるとかっていうのを活性化させる、まあお手伝いできるんじゃないかなと。
一番こうやりがいを感じるのはどの辺ですかね。その一番気持ちいいというのは、
一番気持ちいい、ね、結構ね、奇跡が起きるわけですよ。
奇跡が起きる、これ結構ポイントですね。奇跡が起きる、
そうなんですよね、例えばあのルームトゥーリード1年に1回チャリティーイベントやるわけですよね、その前年いくらだったかな、5000万一晩で集めて話題になったんですが、その後リーマンショックが起きるわけですね。でリーマンショック後ですから、そんな寄付集まんないと思うじゃないですか。でもせめて昨年並みに集めようよってみんな頑張って、結局6000万集めたわけですよ。でそのチャリティーイベント最後に集計して6000万集まりましたって発表あった瞬間、やっぱりね、みんな泣くですよ。その瞬間がやっぱり一番気持ちいいですね。
ってことはなんかあれですね、武井さんはマーケッターの、まあ、こう筋というかで入ってきながら、出た結果はそのマーケティングのロジックじゃなく奇跡の方ですよね。マーケッターだとそのロジックしっかり持ちますよね。戦略的にこう
持ちます、
ね、これこんなんてこんなのから6000万になると、でもそこのロジック関係なくズバッと奇跡が起きたことに一番気持ちいいというか、それはなんか分かるような気がするんですけど。
でしょ、やっぱりいい意味でね、裏切られたっていうか、ロジックを積み重ねてここまで行くけども、ここは無理かなと思ったこの最後のところにマジックが起きた時にですね、
理屈じゃ説明できないですからね、
まあ、体験してほしいなと思うわけなんですよね。
でたくさんの方がもう今相談に来られてますよね。
そうですね、もう、女子大生から、
いいですね、 なんか違う意味でいいですね。
いやいやいや、ね、こんな親父にですね女子大生からメール来るわけですよ。いいです、ね、ぜひ武井さんのお話を聞きたいと。 いいでしょ。
いいですね、
まあ、いいことが起きるんですよ、社会ってやってると。
それも奇跡なんですよ。
じゃあだって奇跡でしょ普通。
そうですね、
ね、
そう俺言っちゃダメだと
思う。まあ、企業の方からね、あと最近は行政の方もそうですよね。この間霞が関にも呼び出し食らっちゃってですね、
あららら、
ちょっと話聞かせろと。
素晴らしいですね。
いやいやいや、
はい、どうですか、なんかこうね、ちょっと感動がなんかこう波打ってくるような、そんなイメージが今日は、うん、まあ、先週からね、
まあ、全てのビジネスマンとか、全ての人はね、その自分の仕事がやっぱ社会貢献につながるんだって意識でやってもらいたいですよね、
うん、
絶対そうだと思うし。
でね、結局自己実現、自己実現という言葉があるじゃないですか、でもそれってつまんないなという、その自分のために働いたりね、自分のために頑張ってるって、やっぱり限界があるんじゃないかなと。でも他人のために働いたり、他人のために頑張ると、まあ、いつも以上頑張れる、そこから応援してくれる人もいる、なんかそういったことがすごくハッピーだとかね。
なんとなくこうそういう社会企業と社会貢献で、その途上国支援みたいな方にこう偏ってるっていうかね、
まあ、イメージ強いですよね。
そうですよね、うん、そこがね、僕は結構違和感感じたりとか、うん、日本の中にもいろんな問題が
ありますね、
山積されてて、うん、ひょっとしたらもっとこう解決しなきゃいけない、こうなんですかね、その重要度の高い問題があるのに、なんとなくそのいや、まあ、キャッチーというか、そのやりやすさが、その途上国支援とかね、そういうのもちょっとどうなのかなと思って、まあ、実情は違うのかもしれないです、僕は表面的に見てる
だけで、まあ、それはね、すごく分かるんですよ、分かるんですけど、やっぱりね、国の境目が支援の境目になっちゃいけないっていうのもあるんでね、
う
ん、
そうそう、だからこそ国内にもだって支援、
だっていっぱいありますよ。
あ、そうですか、うん、
タイガーマスク現象だってね、 あれのおかげで児童施設、児童養護施設、はいはいはい、やっぱ寄付も増えてるし、ボランティアで何かやりたいっていう人も増えてるしね、
まあ、メディアのスポットがこう、うん、そっちに行っちゃうんですかね、派手なとか海外にとか、うん、
それはありますね、
うん、多分でも今日本でいうと、やっぱりその雇用の問題とか財政の問題とか、一番大きな問題で言えば、やっぱりその普通の企業の人でも、やっぱその社員をどれだけ雇用できるかとか、利益をどれだけ出していただけますけど、まあ、立派な貢献ですよね、
うん、だからそれがソーシャルに結びつくとね、うん、名古屋市かなと思うんですよね、うん、だからやっぱりこれからはソーシャルビジネスで企業も設けて、でそれで雇用をいっぱい増やしてほしいなと思ってるんですけどね。
はい、なんかもう毎週聞きたいぐらいなんですけども、時間にも都合がございまして
ですね、
さん、いや、また来てください、ぜひ。
ありがとうございます。
事例もね、たくさん聞きたいなと思いますので。
そうですね、もっと具体的なお話を ね、できればね、
まあ、今日は先週今週とね、武井さんの生き様とかいうところにスポット当てましたんで、達人リターンズの時にはぜひまたいろんな事例を教えてください。
ぜひお願いします。
はい、2週間にあたりありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。私もですね、先週もう7年目ぐらいになるんですけども、小学校に行って、まあ、税理士っていう仕事をしてるので、税理士会の中のボランティア活動なんですけれども、小学校に行って、小学校のお友達と一緒に、税金って大切なのっていう、まあ、必要なのっていうテーマですかね、をゲームしながら勉強する活動をしてるんですけれども、そのすごい衝撃だったね。最初にその授業を他の先生がやってるのを見たときに、あ、なんて自分ってこう仕事のことしか、まあ、いわゆる本当に本業のことしか目に行ってないのかなっていうのが衝撃だったので、まあ、ぜひそういった社会貢献ということの方に目を向けて、頑張っていきたいと思います。
そうですね、
ぜひいろいろ教えてください。
いや、ありがとうございました。
はい、
ということで、また来週。ありがとうございました。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りしました。
今 あなたは何にチャレンジしていますか。